はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
昨日か。マッドマックスフューリオサ見てきたんですけど、
ほほ。
我々が前々回やったエターナルドーターの監督の前の作品のスーベニアの話したと思うんですけど、
はいはいはい。
スーベニアに出てた、主人公の彼氏の人が出てましたね。
めっちゃいい役でした
めっちゃいい役でした
ね。
ね。代役っていうか、最初、ヤーヤ・アブドゥル・なんとかさんが、なんかスケジュールの都合で出れなくなって、代わりに彼が出たみたいで、まあ大抜擢だと思いますけどね。
すげえいい役でしたよ
いい
ね。
役でしたよ
僕、
ね。
見てる途中わかんなくて。
うん。
調べた、あの人じゃんって。
そうですよね。うんうんうん。
そう。フィデオさん見た人にはわかると思うんですけど、ジャックって役ですよね。
うん。
ね。
そうなんです。
非常にいい役でしたね。
いい役でしたね。
多分、屈指の人気キャラになるんじゃないかな、みたいなね、フィデ
そうで
オ
す
さ
ね。
ん。
今後だからもっといろんな映画出るといいですけどね。
ねえ、
う
びっ
ん。
くりしちゃった。
なんかいろんな映画見てると、あれ、これ、なんか見たことあんなって、後で調べて、あれに出てた人だみたいなのってよくあるじゃないですか。
そうそうそうそう。
うん。なんか嬉しいですよね。
いや、嬉しいっす。
うん。まあ、今日はですね、ちょっと本編の方を、長くしてしまう可能性があるので
そうですか。
はい。雑談はちょっとこんなもんで
わ かりました。そうなんだ。
ちょっとね、ちょっと
わかり
思
まし
惑がありまして。はい。
た。じゃあ、早速本編の方に行きますけど、本編で何をやるかというと、ディギン U-NEXT というですね、U-NEXT 配信映画の感想をネタバレなしでやるというのを、今回も石山さんとやっていこうと思いますが、今回のお題作品は、石山さんが選んでくれた作品で、フランケンシュタイン禁断の時空となります。
はい。
まずは、この作品の概要を石山さんお願いしま
そうです
す。
ね。前回のディアスキンと今回のこのフランケンシュタインと、まあ、2回続けてちょっと IQ 低めの映画を 選んでるわけなんですけど、じゃあ概要はですね、新兵器を開発中の科学者が19世紀のスイスにタイムスリップする。そこで彼は作家になる前のメアリー・シェリーに出会う。そして、なぜか彼女の創作物であるはずのフランケンシュタイン博士とも出会うのだった。1990年公開の B 級映画の帝王、ロジャー・コーマンが20年ぶりにメガホンを取った SF、古典ホラー、モンスターなど様々な要素を詰め込んだユニークな空想科学映画となっております。
はい、ありがとうございます。では、この作品の感想を、今回は自分、ロンペから話してみたいと思います。この作品は、吹き替えはなかったと思いますんで、僕は字幕で見てみました。まあ、なんといっても、ロジャー・コーマン
そうですな。
監督作ってところが、まあ、珍しいと思うんですけど、ロジャー・コーマン、制作の映画は、まあ、結構見てると思うんですけど、例えば、ジョーダンテ監督のピラニアっていう映画
例えばでそれ出る。
とかですね、
ええ。
デスレース2000年ってい
そうですね。
う、作品とか、あとは、あれですね。ロン・ハワードのバニシング・イン・ターボと
そうです
か、
ね。
そこら辺の、ロジャー・コーマン、制作、作っていうのは、まあ、いろいろ見てて、あとは、2023年の未体験ゾーンの映画たちで、過去作のスランバーパーティー大虐殺っていう作品が、未体験ゾーンの中の一方で上映されて、それもロジャー・コーマン制作でしたね。僕もだ
そうで
か
す
ら、
ね。
その2023年のタイミングで見ましたけど、ってことですね。
あれ、監督女性なんですよね。
そうです、そうです。エイミー・ジョーンズって人か
あ、そう
な。
かな。
なんで、まあ、それ80年代の作品ですけど、まあ、結構 笑える。
そうですよね。
ちょっとお色気とかもあるみたいな、ホラー、スラッシャーかな、映画ところですね、まあ、そういう作品を撮ってる人で、ロジャー・コーマンのことは、ですね、コーマン帝国っていうドキュメンタリー映画があって、これを、日本でも劇場公開されると思いますけど、僕はそこのタイミングで見てなくて、ワウワウで多分放送された時に見てですね、あ、こういう人なんだっていうのを結構そこで覚えたような感じがするし、日本公開されたタイミングの前かな、の前の年、2011年の、確かね、東京国際映画祭で先に上映されて、ロジャー・コーマンも来てたと思いますけど、舞台挨拶に来てて、コーマン帝国を上映されて、その翌年ですね、2012年の東京国際映画祭では、なんと、本編部門の審査委員長として、ロジャー・コーマンが抜擢されて、その時も来日してですね、確か、ロジャー・コーマン作品のオールナイト上映とかが、東京国際映画祭でもあったりした。で、まあ、結構そのタイミングでいろいろ僕は関連作を見たりしたのかなっていうところですね。で、まあそのドキュメンタリーとかを見たことで、まあ、ある意味、そのロジャー・コーマンの偉大さを知ったというか、さっき挙げたそのピラニアっていう作品とかは、あの作品を見たスピルバーグが、グレムリンの監督にジョーダンテを抜擢したっていうのも有名だし、まあ、ローン・ハワードの発掘とかもそうですよね。
そうですね。
で、あと、さっきタイトル挙げた中だと、デスレース2000年っていう作品は、まあ、すごいチープな、アメリカ横断レースものなんですけど、これね、これ見たときに僕思ったんですけど、アメリカ大統領が悪役なんですね。で、皆さん、ジョジョの奇妙な冒険って作品よく読んでると思うんですけど、あの第7部の、スティールボールランって作品がありますけど、スティールボールランって、もっと昔の話ですけど、アメリカ横断レースものの話なんですよ。
そうですね。
で、ラスボスがアメリカ大統領なんですね。D4C っていう、ジョジョ史上説明が最も難しいんじゃないかっていうスタンドを使いますけど、
すっげえ強いですけどね。
だから、アメリカ横断レースで、敵がアメリカ大統領っていう設定を見たときに、僕、なんか、スティールボールランの、元ネタの一つがやっぱこのデスレースなんじゃないっていうふうに
まあ、好きでしょう
思っ
し
たっていう、
ね、
そう、絶
荒
対
木
見て
先
る
生。
と思うし、荒木先生。だから、あ、なんかそこから来てんのかなっていうふうに思ったっていうところですね。まあでも、それら、今挙げた作品って、ロジャー・コーマン制作で、監督作じゃないんですよ。で、僕が見たことある監督作だと一作だけあって、それが、ジョシュ大脱走っていうですね、作品がありまして、それはね、シネマベーガ渋谷っていう、渋谷にある名画座で、なんかの特集があって、2012年ぐらいに、その作品が上映されて、僕見たんですよ。確かね、なんで見たのか忘れちゃったけど、多分、町山さんとかなんか話してた気がするんですよね、その作品のことを。で、ああ、なんか機会があったら見ようと思ってて、劇場公開があったから、そこで見たような気がしますね。確かね、日本の映画監督で、井口昇監督っていう、確かね、井口監督とかも同じ回に来てたんじゃないかなっていうのは覚えてますね。
あの人でかそうだから分かりそう。
背はそんな大きくないですけど
あ、
ね。
そうなんですっけ？
で、というぐらい、監督作の印象はあんまりないロジャー・コーマンの、今回は監督作っていう、フランケンシュタイン禁断の時空なんですけど、 まず、この映画の設定的には、2031年のニューロサンゼルスっていう場所で始まるんですね。で、まあ、要するに昔の映画で描かれた近未来みたいな話なんですけど、よくこの昔の映画で描かれた近未来の西暦って、どんどん超えてきちゃうじゃないですか。
そうですね。
バックトゥザフューチャーパート2とかだと、2015年で、とっくに超えちゃってるし、ブレードランナーとかも2019年なんで、俺もつい最近超えてしまったっていう感じなんですけど、だから、この映画のその2031年って、まだ来てないところなんですね。まあ、ちなみに、ターミネーター2の未来が2029年なんで、あと5年でやっときますけどっていうところですね。で、なんか、この未来ってやっぱどんどん超えてきちゃうんだなっていうのは、この年を取ってきていろいろ感じてるところではあるんですけど、そんな未来で始まる、この映画の主人公は、ジョン・ハート演じるブカナン博士っていう博士で、まあこれが、概要にもあった兵器を開発している科学者なんですけど、その、兵器が、なんか、物を一瞬で消し去るみたいな、そういうタイプの兵器なんですね。まあ、なんかその兵器の開発もどうやら関係しているのか、その2031年にいた博士が、時空を超えた世界に行ってしまうんですけど、まあね、行ってしまった世界で、まあよくそういうので定番でありますけど、新聞を見るんですね。で、新聞を見ると、1817年って書いてあるということで、まあ、どうやら場所がスイスなんで、言語は英語なのかよくわかんないですけども、
そう
そこら
で
辺はスルーしますけど、
すね。
どうやらタイムスリップかっていうふうに思ってると、フランケンシュタイン博士ってやつが出てくるんですね。
そうですね。
で、これ演じてるのが、ラウル・ジュリアってい
そうですね。
う、まあ、アダムス・ファミリーのお父さん、
そうですね。
またはストリートファイターのベガーでおなじみ
い
です
や、
け
そっち
ど、
はどうもいいんじゃないですかね。
ね、ラウル・ジュリア、結構早く亡くなってしまったラウル・ジュリアが演じてるんですけど、だから、このジョン・ハートが、フランケンシュタイン博士ってなって、なんか、追いかけてくるんですよね。ね、そうすると、どうやら僕らがよく知るフランケンシュタインの怪物みたいなやつも見えるみたいな感じ。で、まあ僕はあんま概要とか読まないで見てたんで、フランケンシュタインの怪物って、フィクション、小説の中の話じゃないですか。だからなんか、タイムスリップじゃなくて、フランケンシュタインの怪物が実在するような、まあ、言うなればマルチバースに来てしまったってことなのかなと思って、見てると、まあ、さらにおかしなことが出てきて、要するにさっきも説明にあったようなメアリー・シェリーが出てくるんですね。これ、ブリジット・フォンダが演じ
そう
て
な
ま
んです す
け
よ
ど、
ね。
このメアリー・シェリーって、まあ、ゴシップ小説のフランケンシュタインの作者として知られてる人なんで、どういうことなのっていうふうに、なるんですけど、すごい、だから、不思議な世界っていうところですね。で、まあ、あと、この話で面白いのが、このジョン・ハート演じる博士だけが時空を超えてくるわけじゃなくて、彼が乗っていた車もなぜか時空を超えてやってきますけど、なんかね、この車が、ナイトライダーのキットみたいな感じ。あれを、あのヒットをさらにすごくしたような AI を積んだ車なんですよね。で、この AI がなかなか優秀なんですけど、僕、面白いと思ったのは、さっき話した、フランケンシュタインの怪物が出てくるんですね。で、まあ、彼はいわゆる人造人間なんとして出てくるんですけど、この怪物、人造人間が、やたらこの車の AI に興味を持つんで ですよ。つまり、人に作られた存在なわけだと思うんですね。
なるほど、なるほ
人
ど。
間の彼も、この車の AI も、ある意味人に作られた存在っていうところで、なんか、妙にシンパシーを感じるんだか、すごい気にするっていう描写が、なんか、面白いなって思いながら見たっていうところですね。で、まあ、映画自体は、まあ、見る前から思ってたんですけど、B 級っぽいところもたくさんあるような劇なんですけど、まあ、その割にはやたら出てくる役者は豪華な感じがするんですけ
そうなん
ど、
ですよね。
映画の後半に、この世界、っていうか、の舞台がちょっと移って、ちょっとそこが荒廃したような場所に行くんですけど、この世界のデザインっていうか、雰囲気が、僕なんか、既視感があるような感じがして、それが、MCU の、ドクター・ストレンジ・マルチバース・オブ・マッドネスっていう作品の、映画の後半で、パース616のストレンジが、シニスターストレンジっていう、だから他のバースのストレンジと戦う場面があるんですけど、その世界が、インカージョンが起きて、滅びかけてる世界っていうのがあるんですけど、なんか場所に、すごい雰囲気が似てるような感じがしていて、まあ、もうさっき説明したように、理由で、このフランケンシュタイン禁断の時空も、ある意味マルチバースものっていうふうに捉えられるし、これは、サムライミが、この映画を参考してる可能性もあるぞっていうふうに、僕はちょっと今回見て思った。ね、さっきの、スティールボランの話じゃないですけど、なんかいろんな、実はいろんな作品に、影響を与えてるんじゃないかなっていうのを
なるほど
思
ね。
ったところで、また一つ、ロジャー・コーマン作品の影響力について考えてしまったなっていうのが僕の感想となりましたってことですね。はい。以上になりま す。
なるほど、素晴らしい。
はい。では、
ありがと
続
うござい
い
ます。
て、はい。石山さんの感想と選んだ理由もあれば一緒にお願いします。
わかりました。選んだ理由はですね、まあ、その映画界に多大な功績を残したロジャー・コーマンが、2024年の5月9日ですね、先月ですけども、98歳でお亡くなりになったので、まあ、この機会に、まあ、彼のことを B 級映画の人っていう認識しかない方も多いのかなと思ってるので、まあ、微力ながら、その若い映画ファンに向けて 一石無投かなと思って選んだんですね。だから別にこのフランケンシュタインじゃなくても何でもよかったんです 彼が関わってれば そう。で、まあ、とりあえずさ、まあ、その前に一回そのフランケンシュタインやっちゃおうと思うんですけど まあ、71年、1971年にレッドバロンっていう映画があって、飛行機の話ですけど、その後、20年ぶりに、そのロジャー・コーマンが作った映画がこのフランケンシュタインなんですけど、まあ、フランケンシュタインっていうか、まあ、ロジャー・コーマンっていう人の映画に何求めるかっていう話なんですけど、まあ、そこそこなんですよね 映画って。しかもこの映画は、まあ、おっぱいとかアクションとかも出てこなくて、あんまりバカっぽくもないし、まあ、割といまいち感じはあって、低予算ではあるけど、低予算っぽいバカバカしさみたいなのも、まああるけど薄いなみたいなのもあって。で、さっき言ってたそのメアリー・シェリーと、そのフランケンシュタイン博士が同時に出てくるっていう展開とか、あと、メアリー・シェリーの、まあ、後に夫になるパーシー・シェリーも出てきてて、で、バイロン教も出てくるんですよね、有名な詩人の。で、なんか、いろいろ調べる。ってみるとっていうか、まあ知ってる人はみんな知ってると思うんだけど、そのパーシー・シェリーとそのバイロン卿とジュネーブで、まあ、遊んでるうちにフランケンシュタインの構想を持ったっていうのは有名な話ですけど、それ僕知らなくて、だからそこもフィクションなのかと思ったら、そこは史実なんかいみたいな だからそのバイロン卿とパーシー・シェリーとのその三角関係みたいなのもが全然このフランケンシュタイン博士の方と絡んでこなくて、この映画だと。なんかもっと有機的に絡ませて、その、実はその、彼女の 考えたのが実在化してるとか、なんかそういう話になってくるのかなと思ったらそうでもなくて、なんかそこがちょっと惜しいなっていう感じはしたなっていう。でもそれはまあロジャー・コーマンなのでっていう感じでもありつつっていう。
やべ、そのね、バイロン教がね、あれですよね、ジェイソン・パトリックが、
そうですね。
演
そ
じ
こ
た、
も無駄に豪華っていう。
スピード2でしたね。
あ、そうなんですね。スピード2見てないや。はい。
そうですか。
そう。はい。とか、まあ、ありまして。まあまあまあ、フランケンシュタインはまあ、なんかまあ、面白いかなっていう 感じなんですけども。先ほどロンペさんがおっしゃった、2012年のコーマン帝国の、まあ、話絡めつつ、ちょっとコーマン、ロジャー・コーマンがどういう人かっていうのをちょっと足跡に触れていきたいなと思うんですけど、いいですかね。1926年生まれなんですって、ロジャー・コーマンって。で、アメリカのデトロイト生まれで、で、高校生の時に、まあ、そのロサンゼルスに引っ越してから映画に興味を持って、なんか20世紀フォックスのメッセンジャーボーイから真っ当にキャリア始めたらしいんですよね。で、その後、ストーリー分析官っていうのに昇進して、グレゴリー・ペックの拳銃王っていう映画があるんですけど、これの脚本のリライトをしてるらしいんですって。けど、全然そこのクレジットもされないし、なんか、給料も全然、もらわないしってことで、フォックス辞めて、で、そこから自主映画撮るようになったらしいんですよね。で、その時撮ったのが、ファスト&ザ・フューリオスっていう、今でこそ、映画なんでしたっけ？ワイルドスピードの、
日本で言うとね、ワイルド
そう
ス
です
ピード。
ね。の現代と同じ現代の、なんかカーレースの話とか撮ってて、まあ、題名だけらしいんですけど、それは。まあ、後に使われたってだけですよね、その題名がね。まあ、向こうの慣用句でもしかしたらあるのかもしれないですけど。で、この辺で AIP っていうアメリカン・インターナショナル・ピクチャーズっていう会社の制作で何本か映画撮るんですけど、とにかく早く、たくさん撮ると。で、撮影が早いってことは、それだけ人件費とか安く上がるんで、で、安く上がるってことは、そんなヒットなんかしなくても儲けが出るってことで、で、映画撮ったら必ず儲け出すってことで、バンバン仕事来るようになるんですよね。で、この頃は、だからロジャー・コーマン監督として自分で撮ってて、でもう忙しすぎて、その奥さんとの会話もなくなった時に、その奥さんの方が、いろんな、奥さんも映画の業界の人なんですけど、現場行くたびに今、旦那さん何の映画撮ってるのか知らないっていうのが恥ずかしいから、一応今撮ってる映画だけ教えてって言ったんですって。そしたら、指を折りたたみながら彼が、今12本撮ってるんだけど、つって言って、でも、最後の2本は、題名も何も思い出せなくて、そんな映画やってるの恥ずかしいからつって中止してくるって言ったっていうエピソードが有名らしいんですけども。で、その頃ですね、ロジャー・コーマンが撮り始めたのが、まあ、私、前々回、美しき冒険旅行の回でも言ったんですけど、若者とか、その青春とかティーンネイジャーっていう概念ができたのが、そんな昔からじゃなくて、比較的最近のことで、で、10代の子供とかをターゲットにした映画を作ろうって考える人が、それまでいなかったらしいんですよね。で、1950年代なんですけど、第二次大戦が終わって、まあ、男の人たちがアメリカに帰ってきて、で、生活も落ち着いてきて、で、戦争でがっつり儲けた企業とかもあって、その、まだ冷戦も、その、始まってないという頃に、まあ、冷戦は始まってるんだけど、まだそこまでみんなが自覚的じゃなかった頃に、だから50年代の前半って、すごい余裕がある時代なんですよね、アメリカにとっては。で、一番幸せな時代って言われてて、だから、Make the Great America、あれ？何でしたっけ？ その頃に戻そうっていうトランプさんのスローガンとかは50年代のこと言ってるんですよね。Great America the Again か。そう。だから、基本的に、その現在の文化の始まりって、大抵この50年代に花開いたものが多くて、だから映画もやっぱその一つなんですよね。この50年代にやっぱり映画っていう文化もそのお金がそのかけられるようになったりとかして成熟していくってことがやっぱあったみたいですね。で、その時代に映画をその若者っていう人たちに向けて作ろうとしたのがロジャー・コーマンの偉大な功績の一つかなと思ってて、 で、そんな難しい映画を作らず、その変なテーマとかなくてもよくて、もう反権力で不道徳で SF とか怪獣とか爆発とかおっぱいとか車の映画を作り続けるわけですよね。で、いわゆるドライブインシアターっていう映画っていうやつで、そのエクスプロイテーションフィルムっていうものの生みの親ですね、ロジャー・コーマンは。その特定の人たちに向けて、その人たちから金むしり取るために作る映画っていうことですけど、まあそれはある程度批判もされてるとは思うんですけど、でも多分、この人がいなかったらそういう、なんて言うんだろう。作り方とか、その後々への影響すごく大きくて、まあ、スター・ウォーズとか、もうロジャー・コーマンがいなければ生まれなかったと言われてるんですけど、まあ、その辺ちょっとまた後ほど出てくるんですけど、彼自身の監督作って50作ぐらいあるんですって。で、プロデュース制作に関わった映画になると550本ぐらいあるらしいんですよ。すごいですけどね。で、その中には当然才能のある若い監督とか俳優たちがたくさんいて、後のように羽ばたいていったんですけど、先ほどおっしゃったようにロン・ハワードとか、まあ、ジャック・ニコルソン、それからロバート・デ・ニーロとか、デビッド・キャラダイン、パム・グリア、で、スコセッシでしょ？で、ピーター・フォンダとか、で、ジョー・ダンテ、ピーター・ボグダノビッチ、で、ジョナサン・デミとか、デニス・ホッパーとか、モンテ・ヘルマンとか、で、フランシス・フォード・コッポラがいますけど、今年？メガロポリス？来年か？とかありますけど、今度、コッポラの映画もなんか取り上げたいなと思ってるんですけど、で、ロン
それ
ハ、
こそ、あれですね、今年のカンヌで上映されたやつですね、多分ね。
メガロポリス？あ、もうそうなんでしたっけ？
そうです
あ、じ
ね、
ゃあもう全然
完
見
成
れ
はし
るん
てま
だ。
す。
ああ、なるほど。で、ロン・ハワードがさっきロペさんおっしゃったように、そのデビュー作の、バニシング・イン・ターボで、その、ロジャー・コマンの制作でやってるんですけど、ちなみにバニシング・イン・ザ・ターボも、現代グランド・セフト・オートっていうんですよね。あ、もう有名なゲームになってますけど、クライマックスのなんかレース場のシーンを撮るのに、なんかエキストラが全然足りなくて、で、たったの75人しかいなかったんですって、エキストラの人が。で、全然格好がつかないから、そのロジャー・コーマンに頼んで、金ないんだけど、なんとか増員してくれませんかって頼んだんだって。そしたら、最後はその、まあ、大暴動になるシーンだから、なんとかっつったんだけど、ロジャー・コーマンはノーっつって。で、どうしたらいいんだっつって、頭抱えてるロン・ハワードに、父親のように優しく微笑んで、肩に手を置いて、こう言ったそうなんですね。ローンいいかと。これを乗り越えて成功したら、そしたらもう二度と私に関わらなくて済むぞって。どういう励まし方みたいな。死に物狂いで頑張ったら実際にそうなったらしいですね、ローン・ハワード。で、そのバニシング・イン・ターボの5年後に撮った第2作がラブ・イン・ニューヨークなんですけど、これディギン・ユーネクストで私たち取り上げた映画なんで、ボリューム302なんでよかったら聞いてください。で、そう聞くととんでもねえ監督じゃねえかと思うんですけど、いや、実際とんでもないんですけど、結構インテリなんですよね、彼ってね。だから、今、さっきそれこそ言ったフィリオさんの監督のジョージ・ミラーと、なんか同じような、大学の教授みたいな人なんですけど、ロイド・カウフマンとかとは大違いなんですよね、同じ
いや、
B 級
ロイ
映
ド・
画の。
カウフマンも
あの人もそうな
イン
の？
テリはインテリだから、やっぱ似てるところあるなって
やっぱ
感じ
そう
す。
なのかね。
金銭感覚とかやっぱ似てますよね、やっぱ
なるほどね。
り。
で、実際に、ロジャー・コーマンはスタンフォードの工学部出身らしくて、だからやっぱ、その文芸作品とか、ロジャー・コーマンにそのベスト10とか上げさせるとかなり文芸作品とか入ってきて、自分の撮ってる映画とはやっぱり、好きな映画とは違うらしいんですよね、どうも。で、初期の頃のロジャー・コーマンって、その、エドガー・アラン・ポーの小説の映画化を、何本かやってて、まあ、計6作品あるんですけど、で、さっき言った美しき冒険旅行の監督のニコラス・ローグが撮影監督やってる、赤死病の仮面とか、あと、アッシャー家の惨劇と
アッ
か、
シャー系のイメージがありますね、
あ
なん
り
か
ますよ
ね。
ね。あと、恐怖の振り子なんかがあるんですけど、この辺が全然配信とかもないし、TSUTAYA ディスカスにもないので、まあ、そういう映画祭とかあるときに なんとか見たいなと思ってるんですけど、あと X 線の目を持つ男とか、ぜひ見たいなと思ってるんですけど、そういうね、インテリの彼が監督した作品で、唯一興行的に失敗した作品っていうのがあって、それが侵入者って映画なんですけど、これは62年ですけども、これね、その制作会社のアメリカインターナショナルも、これは当たんないからやめようっつって制作に反対した作品らしいんですけど、すごいこれ社会派の作品で、その南部での黒人差別を撤廃させることを目標にしてあるんですって、そのロジャー・コーマンが。で、まあ、慣れないことをやったもんだから 興行的にこれは失敗したらしいんですけど、でも批評家の評価はすっげえ高かったんですって。そう、だからそういう面もある人だ。
なんかこの作品知ってるな。
ウィリアム・シャトナーの長編デ
ね
ビュー作、
え。うんうんうん。
です。で、まあその頃、60年代になると、バイカー映画のワイルド・エンジェルスとか、その LSD でトリップする白昼の幻想とかっていう映画を撮るんですけど、この2つを合わせたのがイージーライダーなんですよね。で、まあデニス・ホッパーがそれ撮ることになるんですけど、だからアメリカンニューシネマにもすごく影響がある人ですよね。で、まあ、彼の功績まだあって、まあ、インテリなんで、そのベルイマンとか、フェリーニとか、ミケランジェロ・アントニオーニとか、まあ、日本の黒澤明とか、そういう外国の映画をアメリカで配給したのも、彼が作ったニューワールドっていう会社がそれをやってるんですよね。で、まあ、それを、まあ、ドライブインシアターで流してたらしいんですけど、だから、アメリカのドライブインシアターってフェリーニとか流れてるんですよね。ベルイマンとか そう。なんて、すごい、売り方がすごい人だなと思うけど、でも、アメリカに、その、まあ、いずれ誰かがやってたかもしれないけど、その、紹介したっていう功績はすごく大きいのかなと思うんですけど、そういう面もある人だと。で、そういう、まあ、ハリウッドの異端児だったロジャー・コーマンですけど、1975年に、その、スピルバーグが、ジョーズを公開すると、だんだん風向きが怪しくなってきまして このジョーズとか激突って、そのコーマン、ロジャー・コーマンの映画の演出手法を取り入れた、もう彼の申し子のような作品なんですけど、まあこれ大ヒットしますけども、そのロジャー・コーマンのやり方を金をかけて作るっていうことが、この頃その映画会社の方で分かってきちゃって、バレてきちゃって70年代の終わりに、そのまあ、スター・ウォーズですよね、さっきも言ったけど、を見ちゃうと、もう若者たちドライブインシアター行かなくなっちゃうらしいんですよ。もう、やっぱりこっちの方がおもれえやっつって、ちゃんとした映画館で もっとエンタメしてて、さらに芸術性も高いものにやっぱ惹かれて、映画館に行くようになるという現象が起きて、ロジャー・コーマンがまあ振り返ってインタビュー答えてるんですけど、スター・ウォーズを見たときは脅威と感じたと。大手スタジオが我々の10万ドルの映画を理解して、大手スタジオはそれを数百万ドルで撮ると。そしたらもうお手上げだと、言ってて、我々が20年飯の種にしていた領域に、いよいよ大手スタジオが侵略してきたから、もう我々はもうなすすべがなかったと言ってまして。でも、まあだからつって映画作りやめるかっていうとそんなことなくて、そういう10万ドルの映画を彼は映画界の端っこでひっそりと作り続けて、賞とか名誉とか一切無縁だったんですけど、そういうやり方で作り続けていると。で、脚本家のフランシス・ドールって人がインタビューに答えてて、彼はずっと現役でいたいと。で、彼にとって映画作りっていうのは一種のゲームなんだなって。で、ゲームには勝ち負けがあるけど、彼はずっとプレイヤーでいることが勝利なんだと考えてるんじゃないかっていうふうに言ってて、で、実際、その、話の通り、彼は死ぬ間際まで映画制作してて、2021年公開の、まあ、日本もちろん未公開ですけど、ジャングルデーモンって映画が最後のプロデュース作品です。で、まあ、2009年にですね、そんな、賞に無縁だった彼もアカデミー協会から映画と映画人への多大なる貢献っていう、ことで、アカデミー名誉賞っていうのを授与した。で、彼が生きてる間に それがあって、その映画、高慢帝国には、その時の様子が収録されてるんですけど、まあ、彼の、 弟子筋である、ロン・ハワードとか、ジャック・ニコルソンもいたかな。
そう
ジャック、
そうそう。
ね、
います、います。
みんなに囲まれて、ニコニコして スピーチしてるロジャー・コーマンを、見ると、ちょっとやっぱりなかなか感動的なものがあって、
完璧ですよ。
どう
確か
な
ね、
んだ。
タランティーノと、
そう、タランティーノがすごいスピーチしてるんですよね。
そう、あそこはすごい感動的なんですよ。
いいですよね。そうそうそう。っていう、人なので、皆さん、なかなか興味 持てないかもしれないんだけど、見ると、やっぱり、なんつけて予算だなって思うかもしれないけど、そういう経緯がやっぱあるので、そういう人がいたんだなってことを、なんとなく知っていただけると嬉しいなと思いますけど。はい。っていう感じですかね。
さっきタイトルが出た新入社っていうか、なんか僕聞いたことあるなと思ったんですけど、ちょっと本編見てないんですけど、町山智博さんが前、ワウワウ関連の番組で、ワウワウ映画塾ってやつをやってて、それでね、がっつり解説したと思いますね。で、多分 YouTube で今、未だに見れると思うので、ワウワウ映画塾ってやつの、多分、見る前と見た後のなんか解説みたいな
やっ
の
ても
、
ましたね。
そう、あれで確か新入社っていうのがあって、僕はそれで聞いてしてたんですね、多分ね。
ジ・イントルーダーっていう題名
あ、
です
そうで
ね。
す、そうです、はい。
ちょっと冒頭だけ見たんですけど、南部に向かってるバスだかなんだかの中で、その車窓を見てる、そのウィリアム・シャトナーから映画が始まるんですけど、なんかね、本当に、文芸作品っていうか、結構いい絵で、その雰囲気があって、よさげな映画の始まり方でしたね、すごくね。
なんかやっぱ近年、その黒人差別の、映画とかいっぱい、あったりするんですけど、まあ、一つの、だから元ネタじゃないですけど、その、参考にしてる作品になってるような、きっと、
そうですね。
作
62
品。
年に描くっていうのはかなり早かったんじゃないかって気がしますね。
だと思いますね。だから、よくね、町山さんとか、新しい作品で過去の作品の引用とか、こういうとこの影響ですよってことを言いますけど、まあ多分そういうものの一つだったろうなって感じ
そうですね。
です。だ
ちょっ
から
と
ね、
見
影響
直
力
していた
ある
け
と
る
思い
と。
ますよ。
そんな感じでした。
まあ、10年ぐらい前に、だから結構、ロジャー・コーマンをなんか改めて知るみたいな、時代があったと思うんですけど、ちょっとね、僕らより若い人だと、ね、ここ5、6年とかでファンになった人だと、その時代も知らないか
そうですね。
ら、ロジャー・コーマンって誰ってことになっちゃうと思う。亡くなった時のニュース見てもあんまり知らないところだとは思うんですけど、やっぱね、まあ、オーマン帝国みたいなドキュメンタリー映画が一本あると、そう
そうで
い
す
う、
ね。
後からでも、その人を知ることが
追
で
い
き
や
る。
すいですもんね。
そうですね。なんで、そこを見たり、一本、こういうね、プラスゲンシュタインでもいいですけど、なんか見てみると、ああ、こういうやつなのかっていうのがね、知れればいいのかなっていうの
そ
は
うですね。
やっぱ、なんか、今回の話を聞いても、やっぱ、ロイド・カウフマンとの共通点をかなり感じる部分ではありましたね。
そうですね。デスレース2000なんて、繰り返し定期的に、それこそなんか取り上げ直されたり、リメイクももちろん何回もされてるし、
そうですね。
よく映画祭とかにかかったりとか、映画祭じゃないや、そのなんか特集上映とかでかかったりとか、カルト人気があるんで、定期的になんかこう、例えば、今はちょっとあれですけど、映画批評的なものとかで、なんかこう、みんなが、あそこの場面がいいとか、なんて言うんだろうな、その映画の、それこそマッドマックス的な楽しみ方っていうか、なんかちょっとこう、今はね、デスロードの後はそんなこともないけど、結構、過去のその3部作の時は、好きでもありつつ、でも、バカっぽいところも愛してた部分があって、サンダードームとか、なんかそういうなんか2の、ボス、 とかもちょっとバカにされつつ楽しんでるみたいなとこもあって、
ヒューマンガス様ね。
ヒューマンガスね。なんか、そういうノリが、まあ最近しにくくなってる気もするけど、やっぱロジャー・コマンの頃って、まあ、ちょっとだから、突っ込みながら見てなんぼみたいなとこもあって、そういう映画って、この頃結構あったっすよね。なんか、それこそ、声出し上映みたいんじゃないけど、なんだっけ、フランケンシュタインのやつ、それこそ、なんだっけ みんなで声出しながら見るやつ、ファントム・オブ・パラダイスと一緒に上映されたりとかする。
ありますね。
なんか、ああいう、なんかこう、映画がもっとこう、そんなにみんなで、なんかそれこそ、関心領域みたいに、なんかこう、みんながこう、眉間しわ寄せながら語り合わなきゃいけないもんだけでもなかったから、なんかもっと気が楽でよかったかなという気もしますけどね。
だから、全然、両方あっていいと思
もちろん
う
そうなん
の
ですね。
で、なんかね、もちろん、クオリティがどんどん上がってるっていうのはあると思いますけど、
そうですね。
だから、かといって、こういう過去の、こういう雰囲気のものを否定するものではないかなっていう感じはします
そうですね。
よね。いや、久々に、ロジャー・コーマン監督作っていうか、関連作みたいなのを見て、この雰囲気をね、思い出した感覚
そうですね。U-NEXT にまだ結構何本かあるので、彼の監督作だけじゃなくて、関連した制作してる映画とかになると結構たくさんあるので、結構、まあ、ものによって当たり外れはあるんですけど、
そうですね。
まあ、見てもらうといいのか
バニシング・ターボと
な。
デス・レース2000年は、なんか実況中継みたいなのが入るんですけど、それ同じ人がやってるんであ
、そうなんだ。
連
へえ。
続で見ると、似たような作品を連続で見てるなって感覚になりますね。なんかね。あれは、日本のネタでやると楽しいんじゃないかなって感
なるほどね。
じです。
はい。
感じです
そ
か
んな感
ね。
じですかね。
というわけで、Digging You Next、今回は、フランケンシュタイン禁断の時空
あ、
の
そうでし
感
たね。
想でした。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いしま
よろ
す。
しくお願いします。